臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の22回目、エイズと題して、国立国際医療センター ACC 名誉センター長岡真一さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです。
今日はエイズの昭和から令和への進歩ということでお伺いしますけれども、このプログラム杏林シンポジアは、1963年に開始されてるんですけど、その全般約30年間活躍された先生が、この初期のエイズの専門家ということで、ちょっとご縁の深い疾患になりますけど、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこのエイズ疫学の変化、これいかがなんでしょうか。
一番初めにエイズの報告があったのが1981年で、この時は、アメリカのニューヨークとかサンフランシスコとか、そういうところのゲイの病気だったんですね。ですから、初めは、そういう特殊な人の病気だろうと思われてたんですけども、実は起源はアフリカにあって、アフリカにものすごい患者数でですね、かつてそのスリム病って言われてたのは実はエイズだったっていうことも分かってるんですけど、アフリカにエイズがいそうだっていうのが分かったのが、85年6年とか、それから5、6年後なんですね。日本の場合は血友病の人たちが輸入した血液製剤で移ってしまってるんですけども、それがだいたい平均的に83年頃だろうって言われてるんですね。で、85年以降は5、6年にはいわゆる非加熱製剤っていうのは使ってないですから、以後はないんですけど、それ以後日本はやっぱり男性同性愛者、ゲイの人たちの病気になってきて、日本は以後もずっとゲイの人が感染者の主流ですね。で、世界的には感染者数ってどんどん増えていってですね、これは治療薬がなかなかなかったことと、やっぱり差別偏見が強かったので、なかなかみんな検査にも行かないんですね。特にアフリカは診断ついてももう死を待つだけですから、本当に辛くなるまで病院なんか来ないんですね。で、90年の頃WHO はアフリカのエイズはノーホープって言ってたんですね。ところが95年6年頃にすごくいい多剤併用療法ができるようになって、予後が劇的に変わるんですね。で、まず先進国ですね、アメリカとか、日本も含めてそういう治療が可能になって、エイズの死亡っていうのはガクッと減っていくんです、もう本当に日本だと97年を境に死亡者数激減するんですけども、ただその当時の治療薬っていうのは多剤1日20錠ぐらいの薬をもうたくさん飲まなきゃいけないし、1日何回も飲まないといけないし、副作用は強いしっていうんで、なかなか継続するの大変だったんですけども、治療薬、その後どんどん良くなって、予後も良くなっていくんですけど、ですから先進国は2000年を過ぎた頃からちょっとピークに、患者数ですねはピークになり始めて、で2010年を過ぎた頃からアメリカを中心に今度予防薬、なかなかワクチンってまだまだできてないし、多分今後もできる可能性低いと思うんですけども、治療で使ってる薬の一部をリスクのある人が事前に飲むとうつらないんですね。で、その予防がかなり行き渡ってきて、さらに新しい患者数減っていきますし、同じようにやっぱり2010年前後から治療を受けてる人から自分のパートナーには移らないということも分かってきたんですね。そうすると診断がついて治療を受けてる人は自分のパートナーに移しませんし、リスクの高い人は予防薬飲めば移らないということで、本当に今後はおそらく2030年ぐらいに向けて先進国はかなり患者数は減るだろうと言われてます。で、 途上国もですね、さっきの予防薬、これかなり行き渡ってたんですけども、実はトランプが USAID を全部廃止してですね、途上国の予防薬の供給がパタッとなくなりましたから、今後またアジア、アフリカ、途上国を中心にもしかすると患者数が増えてくる可能性っていうのはあって、これはものすごく大きな問題になってますね。
はい、そういう流れがあるわけですが、その中で診断法もこれ変わってきてるんですか？
診断法はですね、もちろん基本はエライザ法ベースですけど、迅速検査のエミノクロマトっていうのも日本で開発してできてますし、それから同じエライザであってもそのどういうものを抗原として使うかっていうのでどんどん進歩してきていて、今第4世代の検査キットっていうのが出てるんですけど、これは抗原抗体を一緒に捕まえるんですね。でかつてはよく感染機会があって3ヶ月経ってから検査を受けましょうなんてよく保健所で言ってましたけど、今早ければもう10日以内に出てくるぐらいに、診断法も良くなってますね。
今診断される患者さんのこのルートはどういう形が多いんですか？
保健所では無料で、いわゆる匿名無料で受けられますという宣伝を随分してるんですけど、ただ保健所のその検査できる日程がかなり限られていて、しかも予約しなきゃいけなかったり、場所によっては2回行かなきゃいけなかったりというので、やっぱりあまりユーザーフレンドリーではないと思うんですね。で一方でやっぱり病院で見つかる人たちっていうのは依然としてかなり多くて、例えば術前検査とか事前検査で見つかるとかですね、それからもちろんクリニックに自分で検査を受けに行ったりとか、いろんなイベントでという、今いろんなオプションがあるので、いろんな状況で見つかっては来てるんですけども、いわゆる公的に保健所で受けてくださいと言ってる検査自体はまだまだ改良の余地はあるだろうというふうに個人的には思ってます。
はい、そういったことで発見されますと、その後の展開、治療への展開というのは専門家がどのような形で関わっていくんでしょうか？
もちろん非常に薬が良くなってきて、今ですと1日1回1錠飲めばもう 99% の人は良くなるんですね。ですからこれは早く見つかりさえすればもうその人は今まで通りの生活ができて、仕事や学校も辞めることないですし、非常に予後が良くなって QOL も良くなってるんですけど、そのためにはまず早く診断してもらうってことなんですね。で我々のところではそういうふうに安定して元気な人というのはもう1日1回1錠決まった薬ですから誰でも処方はできるんですね。で安定した人はむしろ大病院に来るよりも自分の家の近くのクリニックで例えば夕方見てもらったり土日の診療が受けられたりっていう方がバリバリ働いてる人にとっては非常に使いやすいんじゃないかなと思います。それぐらい治療というのは簡便化されてますし、
いわゆる高血圧、高脂血症の治療みたいなイメージで、
それにかなり近づいてると思いますね。でさらにここ 2,3 年は注射剤、ロングアクティングのものが出てきて、1回注射打てば2ヶ月間、飲み薬も何にもいらないと。なので2ヶ月1回病院に行って注射打てばそれでもうほぼ完全にウイルスを抑えてくれるっていう薬も出てきてますし、もう今どんどんそういう新薬の開発進んできて、ほぼみんなもうロングアクティングの方へ狙ってますので。
なるほど。その場合開業医さんとしてはどういう検査を挟んでいくとか、それはあるんですか？
これもちろん定期的な、例えば腎機能ですとか、肝機能ですとか、そういった検査は必要ですし、それからやっぱりみんなだんだん高齢化してくるので、高脂血症ですとか糖尿病とか、そういったものも合併してきますし、それからがんも起こってきたりってこともありますので、そういういわゆる生活習慣病のコントロールっていうのが逆に HIV の感染症の医者に求められている時代になってると思います。
いわゆる日和見感染みたいなものに関しては何かあるんですか？
ですね、日本は発見された時、見つかった時エイズっていうのが 30% なんですね。ですからそういった人たちはまだまだその合併症の治療難しいこともあるので、そういう時はどんどん専門家が見た方がいいと思いますね。でそれが一旦治って、で治療薬に乗って安定期に入れば、もうこれ誰が見ても同じような予後が得られるというふうになっていくだろうと思います。
はい、それから先ほど注射薬が2ヶ月に1回ですか、これはどういった人が対象になるんですか？
薬の飲み忘れっていうファクターがないので、どっちかというと皆さん多くの人はアドヘアランスの悪い人に向いてるんじゃないかと思って ってるらしいんですけども、うん、実は2ヶ月1回来るっていうのもアドヒアランスなんですね、うん、でそういったことを考えると個人的にはそのバリバリ仕事して元気な人、うん、そういう人たちがそういった治療を選ぶんじゃないかなと思ってますし、大体治験ってそういう元気な人が入ってきますけども、治験に入った人は治験が終わった後で注射か経口かというのをどっちを選ぶかっていうと 99% 注射を選んでるんですね。ですからやっぱり今後はそういったロングアクティングっていうものに治療はどんどんシフトするんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。
なるほど。それからそういったものが予防にも使えるってことですか？
もちろん注射剤の予防っていうのは非常に有効で、これはもう飲み薬の予防をはるかに量がしているんですけども、ただ問題は値段なんですね。やっぱり注射薬って高いですから、なかなか予防にまで手が回っていかないというところはあります。でさっき言った飲み薬でも予防できるんですけども、それもやっぱりそのいわゆる保険薬価でついているものは非常に高いので、どうしても日本でそれを受けようとするとジェネリックを個人輸入で入れざるを得ないと、そういう面で言うと個人クリニックでそういうものを出しているところというふうになるので、その点が若干の歪みとしてまだ残っている部分だろうと思います、
日本でのエイズ治療っていうのは国際的に見るとどんな評価なんでしょうか？
個人的には非常に高いと思います。いわゆる治療の病院連携っていうのもできてますし、それから患者さんも比較的さっき言ったように男性同性者の人たちというリスクグループが単一ですので、非常に教育もよく受けていて、病院にきっちり来てくれて薬もしっかり飲んでくれるんですね。でそういう環境因子とか、それからいわゆるエイズを見てくれる病院がもう全国に360カ所ぐらいありますから、こういうシステムを持っている国は他にあんまりないんじゃないかなと思います、世界に誇れるシステムだろうと思います。
アクセスが良くて費用も、相対的には少なくて
そうですね、もう保険診療で受けられますから、
そのシステムを作るのに先生が頑張られたということですね。結局ね、どうもありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の22回目、エイズと題して、国立国際医療センター ACC 名誉センター長岡真一さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。